今日はメール会です。
あ、メール会、はい、よろしくお願いします。
いつもメール送ってくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、陽先生、陰先生、辰夫さん、いつも楽しく聞かせていただいております、う
ん、
ケロと申します。
こんにちは。
初回から聞いているのですが、初めてお便りします。これ2月にいただいているメールでね、あのすいませんね、
次回いつも時間初回から聞いていて初めてお便りしたものを4ヶ月寝かせて読むって、はい、なかなかいいストーリーですね、
はい。また私は、実は〇〇専攻でなどの経歴は全くない、あれこれ読んだっけな、読んだ気がしてきたな、うん、あのいろんなこうね本をね紹介したものを読んでくれてるっていうので、
読んだ人、
うん、あの
ケロさん
多分読んだな、うん、ありがとうございますあの異国日記とかね、プロジェクトヘイルメアリーとかね、
読んでますね、
はい、ヒッタイトに見せられてとかね、
あ、読んでますね、
はい、これですね、入れ忘れてましたね。
なるほど、ケロさんもし読んでなかったら飛ばされる可能性があるんで、その時は読んでませんって言ってください ね
言ってください。
多分読んでます、はい。異国日記が連載終わったんですよね。
そうだよ、
大変ですよ。どうすんだどうすんだってこと
どうすんだね、うん、いや、あ、もうこの辺もうちょっと、まあ、続くのかなと思ってたんだけど、そういうわけでもなかったですね。
すごいな。いや、でも最終巻楽しみにしております。
ですね、あれ、うん、これじゃないな、あ、陽先輩、陰先生、いらっしゃいました。サンキュー、辰夫さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。
はい、こんにちは。
ジーノと申します。
ジーノさん、
最近の引用を聞いていって、
うん、
ホームページのあれ、これも読んだっけなあの最近 VTuber に関する論文の話題がありましたが、
もう
同じサブカル関連論文として面白い一報を見つけましたので、
うん、
話題提供になればいいなと思い筆を取らせていただきました。
ありがとうございます。
漫画スパイファミリーにおけるキャラクター言語の日英翻訳、アーニャと夜の言葉遣いとキャラクターを考える、
アーニャの日本語を英語にして雰囲気を出すにはどうするか問題みたいな、そういう話ですよね。わかる、
頑張るマスみたいなね、
頑張るマスみたいな、はいはいはいはいはい、あ、わかるわかる。夜、夜、夜の口調ってあるのか、
ね、
いや、まあまあ丁寧に喋ってる感じといえば
そうだね。なんかこれちょっとちらっと見てみたんだけど、
はい、
いや、ま、その通りで、
うん、
どうやって翻訳してるかみたいなね、翻訳できてないところなんで、だからそこはね普通にしてしまってるというか、うん、そうせざるを得ないところもあるので、
うん、
うん、お魚ってアーニャが言ってるところは、
うん、
あのフィッシーズって言ってるみたいで、あの、
うん、
一応こうちょっと幼児言葉みたいなんだよね。
あ、フィッシーズって、
うん、
本当はフィッシュっていうのは複数つけないんだけど、
そうみたいなね。あ、なんかその、うん、そうだね、
幼児言葉だからフィッシーズって言うみたいな、うん、
ドッグをドギーって言ったりとか、
あ、
なんかそういう感じの言葉があるみたい。
あ、
でもそういうのもできてるとこもあるし、できてないとこもあるっていうね。アーニャ、可愛い犬さんが欲しいっていうセリフは、
はい、
I want a cute dog になってるんだよね。その
なんで、うん、何が、うん、って思うけど、うん、でもそれって、うん、ネイティブの成人英語話者が聞くと、うん、随分子供っぽい言葉だなって感じるんでしょうね。
その全体の言い回しとしてそうかもしれないね。
なんですね。うん、そこは
これでちゃんとこう出るのかもしれないからね。
いや、えぐいな。
うん、でもそのいわゆるその、まあ、役割語とかキャラクター語って言ってるんだけど、
はいはい、
アーニャっぽい喋り方みたいなのがあるわけじゃん。
ああ、
でそれをこうトランスレートできてるかっていうと、まあ、その文字上はできてないというか普通の文章になってると一応、ね、
は
あ、うん、
へえ、
みたいなことを、書いている
論文ですか。
論文ですね。
いいです、ね、
あのスウェーデンから出されてる、
は
イーバソン・フサエさんっていう日本人の方がしてるっていう、
いいですね。もう
日本、その日本語の論文でね。
あ、日本語の論文なんですね。
日本語の論文ですね。
いやいいですね。なんかちょっといろんな扉が開きそうな情報をいただいております。
っていうことをね、送ってきてくださってますね。自分語りになってしまい恐縮ですが、多数のワールドワイドな視聴者さんがいる中で、私は出向先のアメリカから拝聴させていただいております、
うん、お疲れ様です、
うん、そんな中、妻がアニメ好きの外国人の友人とやり取りしているときに、アーニャの大丈夫マスは英語でどう表現されているのかが気になり、調べていたらこの論文を見つけたそうです。
なかなかいいモチベーションですね、うん。
私の専門は自然科学系なので、普段こういったものは読まないのですが、この論文については とても面白く読むことができました、うん。辰夫さんのおかげで個人的にハードルが高いと思っていた文系論文についての敷居が下がり、言語学メガネが自然と養われていたのかもしれません。
あら、素敵。
辰夫さんがたびたびおっしゃっていた用例集めの意味が具体例としてもよくわかりました、で、まずこの論文が日本でも英語が第一言語の国でもなくスウェーデンから出されているので驚きました。著者は日本人のようです、しかもこれ以前にもう一本アーニャ関連で書いているようです、
いいですね。
そうそう、なんかこうね、個人的にはその最初のね、初めにみたいなところでさ、まあ、いろいろこう解説してるんだけど、いわゆるその役割語みたいなのってあるよねっていうさ、それがその言語の違いにどう翻訳されてるかとか、そういうことを調べたい、たいくて、なんかそのこのスパイファミリーはそれに適したこうサンプルであるみたいなこと書いてあるんだけど、絶対スパイファミリー好きっていうところから入ってるだろっていうさ、
まあ
こ
のそっちが、ね、そっちがね、そうそうそ
う、論文に書くときにあるあるなんだよね。
わかるな。そういうのってイントロ書くときもうニヤニヤしますよね、まあ好きなだけなんだけど、
絶対こう順番入れ替わってるっていうのがね、
絶対そう
だって面白いんだよな。
スパイファミリー、アニメ結構縁あってよく見てたんですけど、アマゾンプライムで、アニメも非常にいいですが、漫画版の頭蓋骨の柔らかさがスーパーボールぐらいの硬さなんですよね、あの漫画。
お、そういう感じなんだ。
そういう感じなんですよ、
はいはい、
合成というか、弾性というか、
ボヨンってしてるってことね。
ですね、ちょっと硬いんですよ、だからアイスピックみたいな武器、めちゃくちゃ刺さるじゃないですか、漫画版って、刺さるんですよ、アニメ版はぼかしてるんですけど、漫画版めっちゃ刺さるんですけど、その時の貫通の仕方が骨よりちょっと柔らかいと思って読んでます、表現だなと思って。
あ、なるほどね、作画っていうか、その書いてる人の頭の中の世界だよね、それね。
すごい、程よいフィクション性だから、生産になりすぎないんですよ。だからあれちょっと本当センスだなと思って。
いや確かにそうだな、なるほどね、
線の丸さというか、同じ漫画と言いながらやっぱり藤田和弘と比べると骨の硬さが違います、
ベルセルクとも違うかな。
ベルセルク違いますね、あと多分ですけど、ベルセルク、牛尾と虎、スパイファミリーで、印刷の黒の濃さが違いますよね、
はあは
あ、違わないんですけど、全員がうんって言うと思うんですけど、藤田和弘が一番黒いですね。
あ、確かにね、
ニュアンスとして、それはもう
スパイファミリーの作者の人ってさ、
はい、
それまでそんなポップなものを書く人じゃなかったんでしょ。
他の作品僕知らないです。
俺もなんかそのもちろん詳しいわけじゃないんだけど、なんかこういろいろ上を曲折あって、割ともっとこうなんていうか殺伐とした世界とかを、そういう世界観でやってきたのをすごいポップにしたから、今回めちゃくちゃヒットしてるけど、でもなんか夜さんが暗殺者とかさ、シーンとか割とこう本格的に書くじゃん。
そう、本格的に死ぬんですよ、
ね、辺 あっちがメインだったっぽいんだよね、
も
ともとのなんか作風としてはっていうのなんかどっか聞いた気がするな。
めぐみ三郎先生とかも、 フラジャイルの前の作品だと読み切りとかしか知られてなくて、うん、名前クレジットされてない作品とかがちょっと出てくるくらいなんですけど、うん、フラジャイルの世界観がめちゃくちゃすごいのなんでかなと思って一時期本人に聞いたんだったかな。ホラーの素地があるって言ってました。
あ、そうなんだ。
なんかあのどういう商業でどういうとかっていうんじゃないんですけど、うん、なんかホラーにすごい気合い入れて書いてた時期が あるので、
うんうん、
ホラーって構図がすごい大事らしくて。
あ、なるほどね。
人の感情を動かす時ので、それ言われてから僕フラジャイル、あ、これホラーだと思って読んでます。
あ、はあ、サスペンスホラーみたいな。
そうそうそうそう、あのテクニックから何からそうだっていうことで、あ、ルーツって面白いなと思いますよね。それは。
なるほどね。いや、うん、なんかそういうの出るよね。
出ますね。
確かにな。
漫画だけでこのトーク。
よう先輩、いっちー先生、霞立つ春、いかがお過ごしでしょうか。
かっこいい。うん、
霞で合ってんのかな。ボルボックスと申します。いろいろありまして。
ボルボックスかいってね、はい。
この度10年以上勤めた職を辞そうと考えております。
お疲れ様です。
これね、3月下旬ぐらい来てるね。
思いっきり今違うことしてる
な。つきましては、無職における心構え、有益な情報などございましたらご教示いただけると幸いに存じます。
なるほど。
また陽先輩と一致先生が同じ職場になってもこの配信が長く続くことを切に願っております。
恐れ入ります。
科学コミュニケーションがコンセプトであれば、お二人の距離物理が近くなったからといってやめてしまうということはないと思うのですが、
うん
うん、それでは、うん、既配信のますますのご発展を記念しております。
いいですね。霞立つ春からボルボックスにつなげることないですよ。ない。普通はない。無職の心構えとしては、
ですね、毎日歩いた方がいいですね。
素晴らしい心構えです。
はい、
その心は、
体力が落ちる。
生きていく上での体力が落ちる。
いろんな意味での。
ああ、そうですか。はい、
オフィスワークをしてた人だとしても落ちる。
ああ、うん、あ、そうなんですね。うん、じゃあボールボックスさんは振動するか歩くかしてくださいということですね。
そうです。
他は、
あとはもう自由に生きてればいいんじゃないですか。
それだけ。
だって無職なんてさ、ああ久々なわけでしょ多分。
いやー、僕ちょっとどっかで一回無職挟んでみたいな。
いや、一番無理だな。
いやー、無理ですね。絶
対いろいろ無理かもしれない、
ね。絶対に無理だな。
うん、一、まずさ、はい、夏休みを2週間取るとかさ、そういうところから始めてみたらいいんじゃない。
ああ、超タイムリー、
うん、
僕らの出身講座の教授が午前中にメールを皆さんに教室員に出してるやつ、うん、なぜか僕らのところにも届きますけど、はい、夏休み取ってくださいって書いてあって、
書いてあった。
ああ、素晴らしいって思うより先に、うん、これパワハラじゃないのって思いました。本当に僕の中で本当にその声が響きました、うん、一瞬で。で、違う、パワハラじゃない、夏休みは素晴らしい、絶対取りな、いや素晴らしい。うちの職場にもそういう風に僕が言って回った方がいいですか。
いや、
夏休み取ってくださいみたいな、
うん、言った方がいいかもね。
今は我々はお互いの距離感が、うん、的確なので、うん、休みたければ休みたいっていう人ばっかりですし、
うん、
僕がいるから休めないって人は一人もいないんですよ。いないんですけど、
うん、
今のうちに習慣にしておけば、いずれ新しい人が入ってきた時に僕らとは違う意味で安心して休み取れるかなと。
あ、まあね、確かにそれもあるし、
はい、
まあ、検査室全体というか、
検査室全体のオーガナイズはちょっと僕はできないので、
そうですね、
またそれは技師さんとかの方にあるんですよね。
なるほど。
だから僕が余計なこと言うと、それはそれで喜ぶ人と悲しむ人が出るんで、
うん、
あれですけど、ドクター側、
うん、
宣言出してもいいんですよね。夏休み絶対取ってくださいみたいな、うん、後で大変なんで最低1週間とかって書いといた方がいいのかなってその時思いましたが、僕が取りたくないので、なんかどうしようかなと思って。
取りたくないんだね。
取りたくないっすね、うん、
なんでなんだろうね。
1週間後にやってきてメールなんか何百通仕分けるのがもう辛くて嫌だなみたいな、それが良くないんですよね。だからこの時期こう定例でそうなるっていうのを周知するところをやらなきゃいけない。 めんどくさい。
さあ、まあ研究室とかもそうだけどさ、
はい、
休むと仕事増えるっていうのはあるあるじゃん。
あるあるですよ、うん、みんなそうどうしてんのって思います本当に。
まあ、職場によるだろうけどね、まあ、増えない人もいるから、まあ、そういう人はいいとして、まあ増える人もね、なんとかやりくりして休んでんじゃない。
毎年8月の第2週とかって僕、うん、多分休めるんですよ、
うん、
ちゃんとやれば、
うんうん、
あの学会の依頼とか、その写真撮ってくれ、うん、プレゼン作ってくれとか、やっぱり落ち着くんですよね、
うん、そうだね、お盆の周りね、
そうそう、うん、だから僕あそこ休んでいいと思うんですけど、
うん、
なんか人が少なくなると、うん、自分の書きたいものを書けると思って毎年ホクホク原稿とか書いてたんですよね、
うん、
出勤して、
うん、
いや今日検体少ないやった書けるみたいな感じだった
ので、休みなんだよなそれがな。だ
そうそうそうそうなんですよ、それがや、そうやって休んではいる、
気分的気持ち的にはね、
はい、
100% の休みじゃないけどね、 70% オフぐらいでしょ多分、
75% オフぐらいです、
もうそれ 100% に職場に来ないと、うん、逆になんか色他にいろいろトータルで考えると面倒くさいことになるのかもしれないね。
そう、でもねこれ本当だから旅行とかして楽しんでる人が羨ましくてしょうがない。
旅行行きたいんだっけ。
行きたいですね。
行きたいんだ、行きたいんだったら、まあ、行けばね。
15年ぐらい行ってんですけど、五島列島行ってうどんを食いたい。
ああいいね。
ですよ。
ああいいじゃん。
それずっと言ってるんですよね。達成できないので。
まあ俺も旅行するかってしないから、まあ、なんとも言えないけど、いやね、別に五島列島行くらいだったら別にその2週間とかいるだけにさ。まあ、
2泊とかで行けるんですけどね、
3日4日休んでいくみたいなのいいかもしれないね、その中間を取って、
まあ、コロナ禍の前はそれこそ夏休みに2泊3日でちょっと移動したりしてたんですよ。
はいはいはい、はい、
そうそう、あの名字の違う息子を連れて日本の端から端まで電車で移動するみたいな計画を立ててとかっていうのをやったことはあるんですよ、
うん、
でコロナ禍でなんかわけわかんなくなっちゃって、なんかすっかりなんかデスクに生えてしまったので、なんか
まあ確かにね、
ね、いやでもちょっと旅行行こう、もういい、働きすぎだ、もうちょっと燃え尽きた方がいいな、火が戻ってしまった。
うん、なんかバーンアウトとも、ま、なんかちょっと違う感じするしね、一気の場合。
そうなんですね、僕バーンアウトしたんだと思ったんですよ、うん、でもなんか1週間ぐらいで戻ってきて、意外と燃え尽きてないと思って、うん、あれって、そう、なんか単なるバイオリズムの低下だけだったみたいな感じなんですけど、
ね、なんかそのハングリーじゃなくなったっていうだけな気がするんだけどね。
ああ、そうか、そういうことなのかな、う
ん、自然なことだしね、バイル達成してそうなるのはね。
いや、そうそう、うん、それはそう、いや、そうね。
別にハングリー精神がなくなったらダメな業界でもないしね、その表現の世界とかと違って、
うん、分かる、そう、クリエイティブやってるわけじゃないですからね、
うん、
そうなんですよ。そう、なんかだから誰かの価値観に引っ張られて辛くなってるのかもしれないな。でももうなんか復活してきました。
復活してきた、よかった、は
い、休みは取りたいです。はい、
ですね、ちょっとさっき何かを読もうと思って、じゃあこれでいいか。陽先輩、ヤンデル先生、はじめまして、ナオと申します。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しています。突然ですが、うん、私は頭の中でイメージをすることができません。
ほう。
視覚や聴覚をはじめとする心的イメージの形成ができない、心的ってことですね、心。
うん、
あるいは困難な、アファンタジアという、
アファンタジア、はい、
レアかつ超マイナーな特質の当事者です、
うん、
で254回で本を読むときに頭の中でイメージをしており、イメージできないものは入り込めないというメールを受けてのお話があり、
うん、
そもそもイメージが全くできない人もいることをお二人はご存知かしらと思いメールしました、
うん
うん、宮崎哲也さん、評論家とかの、
はい、
社会学者とか評論家か、
はいはい、
あの人もアファンタジアみたいで、だから小説はほとんど読まずに映画をたくさん見るっていうさ、
イメージが形成されているもの、うんう
ん。私がアファンタジアのアファンタジアですね、
そうですね、
の概念を知ったのはつい2年前で、それまでイメージするニアリーイコール頭の中で考えることだと思っていたため、
うんうん、
世の中の多くの人が頭の中で絵を思い浮かべ、それを心の目で見ることができると知り、とても衝撃を受けました、
うん
うん。思い描くまぶたの母などの言い回しや、のび太がしずかちゃんの、しずちゃんって書いてあるな、のび太がしずちゃんの入浴シーンを思い浮かべているシーンは全て皮膚表現だと思って40年生きてきました、
うん
うん。アファンタジアは多くとも人口の数パーセントしかいないらしく、本格的に研究が始まったのも最近のことで、ほとんど世に知られていません、
うん。
なんかツイッター界隈ではかなり有名な気がするな、そういうのみんな興味あるからね、
うんうんうんうん。
周囲の人に説明しても嘘でしょ、頑張れば見えるようになるよなどと、どうにも理解が得にくいです。イメージが全くできないというのは、イメージできる人には想像がかなり困難なのでしょうか。お二人の考えを聞かせていただけたら嬉しいです。
はい、
うん。
ですね、僕から一応確認しておきますけど、
はい、
北王子出版じゃなかった、北王子書房だ、そうだ、うん、調べておいてよかった。京都の北王子書房っていうところ、すごい心理学系の本とかを出してる小さくもないのかな、あの出版社がアファンタジアの本出してて、
うん、
何年前だ、2年前か3年前に、SNS 医療の形の選書企画やった時に、僕ここの本結構気に入っていろいろ選んでたんですけど、
うん、
そこでこのアファンタジアの本も読んで、多分この方も読まれてるんじゃないかと思うんですけど、
うん、
まあ面白い本ですよ本当に。なのでアファンタジアって何それって思った人は、この北王子書房のアファンタジアの本、正式署名アファンタジアっていう本だったと思います。
うん、そうなんだ、
そうだ、アファンタジア、イメージのない世界で生きる。帯に書いてあるのがリンゴ、家族や大切な人、あとこれ何て書いてあるの、隣の部屋にあるあれ、心の中に絵として描けないとしたら、過去の体験や見た光景をイメージしようとしても暗闇が広がるアファンタジア、当事者の声を多数収録し、日常生活で無意識のうちに使っている感覚、知覚、認知の、奥深さ、多様性を知るきっかけを与える。これ面白いですよ、2021年、
ね、
ええ、で僕これで知って、僕はアファンタジアではないんですけど、思ったよりイメージしてない方ではあるなと思いました。
うん、俺もあんまりイメージしてないと思うんだよな。
うん、
どっちかっていうと、
どっちかっていうとっていう、その差が結構あるみたいですね、
うんうん。余談ですが、アファンタジアの社会的認知度を上げる活動をしたいと思い、
もう
昨年度北海道大学の科学技術コミュニケーター養成プログラムを受講しました。
高ステップですかね。
そうそうです、うん。そうしたら最後の講義にヤンデル先生が登場して驚きました。
どうも
講義とても面白かったです軽いな、はい、ということですね。辰夫さん確かね、喋ってらっしゃるね、何年か前にね、
コーステップもやってるかもしれないですね、
うん、呼ばれてた記憶があるな。
そうそう、僕あれコーステップで北海道大学科学技術コミュニケーションをやる大学院講義ですね、うん、あそこにいらっしゃいましたか。その説はお世話になっております。なるほど、アファンタジア本当に興味深いですし、それを困難と思う方もいるし、
うん、
ご本人で気づいてないパターンもあると伺っておりますが、
うんうんうんうん、
知って悪いことではない状態ですので、割とおすすめの本です。結構よく覚えてる。
面白かったね。
面白かったんですね、うん、だって僕読んだ本端から忘れてきますけど覚えてますからね。
まあ読みすぎだからね
アパシーとかじゃないんですよ。だから感情がないとかじゃなくて、うん、そのイメージができないっていう状態っていうのが、
うんうんうん、
本人が語らないと意味がわからないっていうことに、ちゃんと本能を作ってる人たちが気づいていて、事例を書いてるのが良かったです、とっても。
まあ、なんかさ、こう心の中でさ、こう自分で話し、うん、なんていうの、言葉を発して考えるとか、イメージを思い浮かべて考えるとか、
うんうん、
五感を模擬的に使ってるような状態があるわけだよね、
うんうん、
それ結構だから人によって違うっていう話だよね。なんかね、そういうメールも来てたな。
今の例えば先輩が使ったその五感を模擬的に使って考えてるってわけだよねの、うん、五感を模擬的 にみたいなやつを、うん、あの文節とかで分解しても一個もイメージにはならないのに、うん、人間ってスパスパスパスパって文章を出すじゃないですか、
うん、
イメージしないで喋ってるシーンの方が多いよねって僕なんかも思っちゃうんですよ。
あ、なるほどなるほど。
今の日本語とかって一個も具体的なあれなくて抽象の話をバーって喋るっていう、うんうん、この脳とイメージしたものを元にあの時はああでさっていうのってシナプスの飛び方全然違うよねとは思ったんですよね。
あ、
よく覚えてます。だからそれすごいショックだったので、
はははは、
え、何脳って何みたいな。
確かにね。
いや、そうなんですよ。
やめよう、このなんかな、ね、長くなりそうだな。
長くなる、いや長くなるんですよ。概念を喋るって何とかっていう話になるんで。
そうだね、
そうなんです。
じゃあこれそれに関連してというか、
うん、
245回でメールを読んでいただいた生駒と申します。
こんにちは。245回、これちなみに今日何回目なんですか。これ大体
253とかやるとか。
ああ、なるほど、はいはいはい。
昨年末一月半ほどで引用228回分を拝聴してしまいました。
強
っ。してしまいましたって言ってもこの人ヤンデル先生の口癖、そうそうそうが知らぬ間に口をついて出ていたのです。
あ、
そのことを家族に指摘され、これはまずいと思いました。
まずいんかい。
それから他の番組もいろいろ聞いてみましたが、引用ほどぴったりくるものはありませんでした。
あら、
とで書いてちょっと飛ばしましてですね、まあ、前ね読んだメールに関連して、陽先輩は文字で見ているけどヤンデル先生は音声だけで聞いているためか微妙にニュアンスが伝わらないんだろうなと思うところが一点ありました。
あ、メールをね、
なくお伝えするって難しいなと思いました、
うんうんうん、
前回ご紹介した本田真奈美先生の著書は認知特性、
うん、
は次の6つのパターンがあるということでした、
うん、
これだ、視覚優位者、
うん、
写真タイプ、視覚優位者3次元映像タイプ、
うん、
空間や時間軸を使って3次元で軽くなる、まあ、3D ですね。言語優位者、言語映像タイプ、言語優位者の中の言語映像タイプですね、
うん、
文字や文章を映像化してから思考するタイプ、
うん、はあ、
言語優位者の中の言語抽象タイプ、文字や文章を図式化してから思考するタイプ、
それそれ、
うん、聴覚優位者の中にも2タイプあって、
うん、
聴覚言語タイプ、文字や文章を耳から入れる音として情報を処理するタイプ、
うん、
聴覚優位者もう一つは聴覚&音タイプ、音色や音韻といった音楽的イメージを脳に入力するタイプ。
ああ、
なんか歌詞聞こえない問題ともなんか関連してそうだな。
ありそうですね。
全く俺も歌詞入ってこないタイプ、入ってこないからさ。意味が、ま、意味すっごい集中して歌聞かないと歌詞の意味って取れないんだよ。音になっちゃうただの。
ミスチルの曲とかって
文節の区切り方が結構違うもんね、音とね。
それもあるんですけど、よくそこだけ取り出して文章だけ見ると、うん、歌の最初から最後まで何一つ一貫として語っていないので、
あ、断片的な言葉が並んでる、
断片なんですよね、うん、で詩でもないので、
うんうんうん、
だから最終的に曲から伝わってくるのはサビがのメロディーが強い部分のフレーズが届くようにできてるという感じなんですよ、あれ。だから、うん、入ってこないっていう人が何種類かいて、
いや俺さ、はい、まあ、それはいいんだけどさなんか例えばユーミンとかさ、
はいはい、
尾崎豊とかさ、
はいはいはい、
ああいう人たちにもサビ以外全く入ってこないよ。
ああ、なるほど。
それぐらい入ってこないんだよね。
一般的にあのフレーズがいいのよねって言われてるやつも入ってこない、うん、
入ってこない。
あ、それなんか今の認知の6つの特性のどれかの合わせ技なのかもしれない。
そうだね、うん、
あ、なるほどね。
俺なんだろうな、視覚優位者ではないな俺多分。でも俺、あ、でもなんか人から説明っていうか音で聞いた方が理解は早いタイプなんだよね。
あ、
本読むよりも実は。
前もなんかオーディブルどうですかって言った記憶があります。それ、ね、あ確かに、なるほど。
教科書半ページずつぐらい周知は切れるんだよね実は。
さっきの歌詞の話で言うと、うん、むしろ音に対して集中力があるので、
うん、
メロディーに集中してしまうとか。
いや、まあそれはそうかもしれないね。
言葉だったら言葉に集中する、集中力が高いのかもしれないですね、
うん
うん、僕はなんかこの20年で傾向が変わって、昔は耳からなんか聞きながら物読んだり書いたりできたんですけど、
うんうん、
今文字を読んでる時に音を頭の中でどうやら鳴らしてるらしくて、
うんうん、
その文字から音を、言葉なんですかね、 BGM が鳴る時もあるんですけど、だから外に別の音があると邪魔で、あの耳から音を聞きながら本読めなくなったんですよ。
あ、昔読めたんだ。
昔はすごく読んでました。それってい
や俺もそれもともと読めないな多分。
あ、そうなんだ、
うん、
で僕の場合は文字を読んでる時にそことバッティングするなと思ったので、多分読みながら音にしている。
ウィッチーさ、動画とかあんまり見ないよね。動画見るとしんどいって言ってたじゃん。
動画はながらができないからですかね。
でもラジオは聞くか。だから人の話を聞くのは別にいいんだ。
ラジオは運転中が多いんですよ、
うん、
で運転の時は聞けるんですよね、
うん、
なんだろう、あの視覚情報には文字が入ってないからかな。
いやでも車運転してるって結構特殊な状態だもんね。
特殊ですね。いや特殊ですよ、思います。それはなんでしょうね、あれ
なんかしてるけどしてないっていうかさ。
いや、そうそうそうそう、うん、そうですね。
あの、
うん、
なんかその感覚的に言うと小脳とかそっちはフル回転なんだけど、はい、大脳がすっぽり開いてるみたいな。
わかる、そこ開いてる感がするんですよね、
うんうん、まあ、単純作業してる時っていうのも近いかもしれないけど、
うん
うん、もうちょっとこう気は配ってるじゃん。
配ってます、
周り見てるしさ。
配ってる、配ってる。
でもフルパワーじゃないんだよね、なんか、
ね、そうですね、
うん、車、うんうん、車運転してるっていう意識の特殊な状態な気がするな、なんか。
そうですね、
うん、
でそれで言うと、ジムでランニングしてた時に100万点バラサロメ動画見てたんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
走ってるっていう時は動画めっちゃ見れます。
ああ、なるほどね、
うん、で家で他に例えばやることがない時に動画だけっていうのがなかなか時間と合わないせいなのかもしれないですけど、あんまりやらないので普段動画見てなくて、出張先のホテルで2時間空くと突然エヴァンゲリオン見たりするので、その意味ではなんか
また時間がないだけっていうね、優先順位の問題かもしれないね。
もしかするとそれかもしれない、
うんうん、苦手とかそういうわけじゃないんだね。
別に苦手じゃないですね、うん、なんならもうちょっと面白い動画見たいぐらいだ。
いや俺イッチはね、特産 TV っていう野球のね YouTube をちょっと見てほしい。
特産 TV、
うん、
は
あ、カタカナで特産っていう、
ま
あ、徳田なんとかさんって言うのかな、
はあは
あ、帝京の野球部出身でめっちゃ野球上手い人で、まあ、いわゆる野球 YouTuber なんだけど、
あ、いいっすね、
特産ってね、
面白そう。
あのなんていうのかな、若干イッチとこう喋り方の方向性が一緒っていうかまあ、大泉洋というか水曜どうでしょうに明らかに影響を受けてるのは確かなんだよ、まあ、たくさんいるじゃんそういう人。
いますよ、いますよ、いるいる、
うん、でもその中でもなんかねこう身体的なこう、ね、アウトプットの仕方が一致と若干近い気がするんだよね、
はあ、
発声の仕方とかタイミングとか笑い方とかが、
そうなんですね、うん、
で絶対絶対に相手を傷つけないように巧みにリアクションとかトークとかできる人で、
あら、
なんかイッチが見たら結構身近でかつ参考になるんじゃないかなってちょっと思ったり
して。それは面白そうですね、
うん、
あ、それめっちゃ見たいな。
イッチ多分見たらすぐ真似できると思う。
真似
真似っていうか取り入れられると思う、いろんな。
あ、いいですね、
うん、
特産 TV か、覚えとこう。確かに僕見たものすぐ真似しますね。真似というかなんかめちゃくちゃ影響を受けてますね。
そのいっち自分がこう興味があるものとかね、
そう、
そういうものは結構入っていくもんね、なんかね。
入りますね、
うん、あ、そう、このねメールちょっと続きありましてですね、
うん、
ところが私は今時間について考えていて、カルロ・ロベッリ著時間は存在しない読んでいます。
ああ、あれ俺読んだっけ、
うん、俺も読んだ気がするんだ。これ多分この本だと思うんだけど、
うん、
物理学者の人だよね。
そうです、そうです。
量子力学かなんかやってる人ね。
で、うん、この 1,2 年で出た本じゃなかったでしたっけ。
そうだと思う。多分1年ぐらい前に読んだのかな。両先生はすでにお読みでしょうか。もしお読みでしたら感想などお聞かせ願えればと思います、うん、そして他にも領書があれば教えていただければ幸いです、大変物質系で引用に送るのは筋違いだと思いますが、人は生きていくために物語を必要とするのか、マリーホールエッツ森の中を手がかりにというタイトルで書いた私の卒業研究を添付するわがままを許してください。
なかなかのことしてきますね、うん、いいですね。
あくまでも論文ではなく論文未満の節分ですが、もし息抜きにでもお目通しいただけましたら、これだけ喜びですと、
ちょっと後で送ってください。
それ、はい、共有します、
うん、はい。
心理学だったね、はい、カルロベリチョ、時間は存在しない、うん、因果関係は存在するけど時間は存在しないと話でしたよね。
あとはエネルギーの遷移とかを単位時間あたりで計算するみたいに導入はするんだけど、うん、時間の存在自体を物理法則から解き明かすことは無理だみたいな、なんかそういう話じゃなかったっけ。
だから時間って我々が呼んでいるものにはいくつかのものが混ざってて、
はい、
その一個一個分解してこう解説していくと、一番その大元の物理法則には別に入れなくてもいいじゃんって話になったみたいな、
はいはいはい、
話だった気がする。
でなんかそれ、うん、僕なぜか記憶が曖昧ってことは斜め読みして終わってるんですけど、
うん、いやだって難しかったもん。
だからですかね、うん、いや僕ですね、なんか、まあ、そうなんだけどちょっとその書き方ずるくないって思ったところがあって、うん、そこからスーッと斜めで読んだんですよ。
あ、なるほどね。
多分
いやあのね、俺が思ったのは、
はい、
多分この領域のことって多分まだ、証明されてないはずの実験で、
はいはいはいはいはい、
仮説として有力なものの中の一つで、
うん、
その理論から、うん、まあ、導き出せる、
うん、
考察というか、
うんうん、
を一般向けに書いてるっていう感じで、だからこれが 100% 正しいわけじゃないけど、
うん、
まあ、ある種その哲学一つのアイデアとして哲学的にこういう考え方もできますよっていうニュアンスで読んだ方がいいのかなと思っておられるんだよね。だから、
うん、そうだそうです、
面白い感覚を得られる、
わかるわかる、
考え方だなと思って読んでた。
でそこで多分、
うん、
似たようなことを考えて、
うん、
それを哲学者に言ってほしかったなって思った気がします。
だから そうだよね。
いやそうそうそう、
うん、
でも哲学者っていろいろひっくり返してる割に時間についてってあんまり疑ってないんじゃなかったっけってその時思ったんですよね、うん、
なるほど。
そうそうそう、あのなんだっけ、脱構築的手触りとかでいろ、
うん、
んなものを価値を考えていく中で時間ってされてんのかなってその時思って、それで終わっちゃったんですけど。
なるほどね。
つまり過去とか未来とかっていう時間というものがあるというところをそもそも疑わなくていいのかみたいな哲学者がいるんだったらそっちを先に読みたい、
うん、
けど西洋の神学とかも含めた思考思想の中に時間を否定して成り立つものがあまりないのではっていう気はするんですよね。
確かにな。
そこが不可分すぎてあんまり出てこないんだけど、論理だけで時間っていうのはあの幻想であるみたいな哲学があるんだったらそれ読んでから物理の話を読みたいみたいな感じでした。
ああ、なんかそのね、理論物理学をきちんと理解できるわけじゃないしさ、我々さ、
うん、
この領域の、まあ、っていうか数学がまず分かってないためだからね。
僕なんならトンネル効果ももう分かりません。もうあの辺で分からない。
トンネル効果ね、
証明されてても分からない
トンネル効果面白いよね。
面白い、面白いけど分からない。
ああ、量子力学ね、本当に意味分かんないもんね。
分かんないですよね。
うん、いや、うん、なんか量子力学とかさ、
はい、
相対性理論でもいいんだけどさ、
うん、
あの辺からこう直感からだんだん離れていくじゃん。
離れていきますね。そうっすね、うん、
あれあれ 般教養としてもっとこう深掘りしてもいい気がするね、自分も含めてね。
分かる分かる。
だってその訳が分かんないことがあるっていうか、我々がこう主観として認知できてる世界って非常に狭いんだっていうことを、
はいはいはいはい、
実証とともに語ってくれてるわけじゃん。
そうです
ね、あの世界っていうのは。
そうですね、
そうですね。どう考えても人間の直感からしたらおかしなことがいっぱい起こるわけじゃん、
うんうん
うん、それはさ、その何回もこういろんな方向から実験してさ、どうしてもこれは現象として起こってしまうっていうさ、当初物理学者もさ困惑してたわけだよね。
ああ、
アインシュタインを筆頭にさ、
うん、
なんとかそれを記述、数学的に記述して、その解釈を100年ぐらいかけてやっててさ、
うん、
一応落ち着きは見てるけど、うん、未だにブチ切れてる人がいるじゃん。ツイッターでさ、定期的にさ、いろんな方向からブチ切れてる人がいるんだけど、量子力学に関しては。
いますね。うん、あ、いるいる。
21世紀的にはこういう解釈を情報科学的に解釈した方がいいとかさ、いろんなこと言ってる人もいるしさ、どういう流れになったか俺よくわかんないけど、いまだに解釈が揺れてる物理学ですげえと思うんだけどさ、
確かに
100年経って。
確かに確かに。
うん、それだけ人間のがこうなんていうか認知しにくいわけでしょ
う。そうですね、うん、
そういうものがあるっていうね。
物理とか数学は難解なんですけど、うん、レトリックの難解さはないはずなんですよ。
ない、
はい、ただ、スケールが日常スケールから離れたところでしか成り立たないとか、
うん、
そのイメージの外で起こってることをその数式で記述するみたいなところに難しさが出てくるとは思うんですけど、
うん、
あの思考の訓練としては、うん、哲学的な手法となんか別になんか勝るとも劣らないって言ったらあれですけど、
うん、
やり方がこうでここが難しいんだよっていう解説をもっと広めておいて喜ぶ人いっぱいいるとは思いますよ。
そうだよね、
うん、
多分自然科学の分野でもさ、
うん、
一冊の教科書にどれくらい時間がかかるかっていうさ、はい、なんかその分け方があるような気がしてさ、数学物理系ってさ、一冊の教科書読むのに半年とか1年かかるとザラじゃん。
ザラですね。
一生懸命こうちょっとずつ理解しながら進めていくわけじゃん。
そうです
ね。でも読み終わった時には、うん、まあ、一応その理屈が頭に入る、理論が頭に入って、
はい、
それをもとにこう応用していけるけど、
はい、まあ、
前回の話と同じだけど、
うんうん、
医学とか、
うん、
まあ、特に現場に近い医療側によっていくと、そういうめちゃくちゃ複雑なロジックを扱うっていうことが減ってきて、
はい、
経験してることがすごい大事になってくるわけじゃん。このパターンの時はこれみたいなさ、
実践の中に答えがあって、かつそれを次に生かせるように頭の中にちょっとでも残すための言語化みたいに順序が変わるんですよ ね、
うん、で一冊の教科書読むのにさ、
うん、
まあ数日、
そうですね、
ぐらいだよね。
そうですね、そうだと思います。だから僕よく本読むの早いって言われるんですけど、そりゃそうだなと思います。
これその数学扱ったりとかさ、
うん、
もうちょっとがっちりセオリーがあるさ、
うん、
領域扱ってさ、うん、一冊の教科書数日ってありえないもんね。
ありえないです
ね、ちゃんとした教科書でね。
そうですね、ああ確かに。
別にそれはどっちが楽かとかそういう話じゃなくて、どういう知を扱うかっていうこと、種類によってその代わりさ、めちゃくちゃたくさん入れなきゃダメなわけじゃん。
そうですね、
一冊は数日だけど、読む冊数多分生涯っていうかさ、
はい、
10年やったらさ読んでる冊数は多いわけだね。そういう方が、
そうですね、
こう並列にいろんな情報がわーってあるから、それをこうわーっていっぱい取らなきゃダメなわけじゃん。でなんとなくこう全体のこう、まあ、ゲシュタルトっていうかニュアンスをこう、
はい、
形成するっていうさ、
はいはい、
でもちろんその数学にも感覚っていうのはあるんだけど、
うんうん、
それはでも一個一個ロジックを理解しないと、
うん、
数学のいわゆるゲシュタルト的なものって絶対得られないわけだよね。
そうだわ。
そのさ、表面をサワサワしてるだけになっちゃうね、うん、俺らが、で俺がちょっと物理好きだから相対理論とか本読んでるけど、結局数学的に理解しないからずっと表面撫でてるだけっていうさ、一生
いつまで経っても数式を頭に入れなければそれは変わらないんですよ、うん、
変わらない、絶対そんな踏み入れられないから。
そうです、
ね、それ以上は。
そうですね、うん、やっぱりなんかあの波動方程式あたりで置いてかれるんですよね。
あそこからちゃんと理解しないとイメージもなく、イメージが多分できないはずなんだよね、
うん
うん。
いやそう、
なんか波動方程式もなんかさ、俺らさその電磁気法、電磁気、なん なんだっけ、
電磁誘導かな、
マックスウェルの式みたいなさ、
ありましたね。
その前の段階から俺ら分かってるとか知らないじゃん。
うん、知らない、うん、知らない。そう、そうなんだ。
医学領域は仮にそのなんていうの、自然科学的なさベースが仮にそんなになくても、
うん、
ずっと経験してればある程度はできるようになるよね。
そうです
ね。本当にこうすごいこう深掘ってできるかっていうのはまた別の話だけど。
いや、そう、そうなんだよ。これが実学なんだよな。
実学なんだよね。
やってることはだから陶芸家とか大工さんに近いんですよね。
そう、そう、あのそのそういうさ、まあ、いわゆるさ、勉強に興味がないけどやってる人っているじゃん。
いますね。
職業として、うん、あの、はい、やりがいを感じるとか、はいはい、そういうことで、
はい、
だから全然知らないとは言わないけど、うん、数学も生物数学とかも含めて、うん、こう医学の基礎になってるものっていうのを、うん、もうほぼごっそり忘れてるとか、うん、そもそもそんなに知らないとかっていうままやってるけど、うん、ちゃんとこう有能でハッとしてに働いてる人っているもんって、この業界で。
います、ね、
面白いよね、まあ、だから実学っていうか現場に近いもんなんだなと思うけど。
それで言ったら15年前の僕何にも知らないですけど、診断能力は今の 10% 減ぐらいですからね。
そうなの？
働けてはいますもん。
あ、
ただその 10% の差が超でかいというか。
ああ、まあ確かにね、
はい、
だから9割の症例と同じことができるけど、
できます、
残りの1割の差が全然違って、そこを詰めるのがめっちゃ大変
です。そうです。うん、まあ、もっと言ったら9割の症例でできてるけど、そのレポートも9割までしか書けてないんですけど。
あ、なるほどね、はいはいはい、
でも主治医とか患者からすると9割書いてくれれば先に進むので、
うんうんうん、
まあ、バイトレベルでも進むと。
なるほどね、うん、
でも、うん、そこを詰めて今なんですけど、振り返ってみると当時働けてるなって思いますよそりゃあね、
まあまあそうじゃなきゃ回らないしね。
そこは大
事、業界とか職場とか、そういうどの業界でもそうだと思うんだけどさ。
そうです。
スーパーな能力の人ばっかりいないと回らないシステムがクソだもんね。
そうですね、
うん、
あのこれ言うと多分怒られるんですけど、うん、ギリギリセーフな言い方をしますけど、
うん、
全国で今救急車をいっぱい受け入れてる頑張ってる病院って、最初にそのやってきた患者さんを見るのって医師10年目未満がまず間違いなく見てるんですよね。
あ、まあ、システム的にそうだね、
救急の場合は、
うんうん、
でそれがあのベターなんですよね。
ほう、
20年目以上だと体力持たないし、
まあ、確かに、
あの最初の振り分けの段階はとりあえず叩き込んだ5年目とか3年目とかの選手にとにかく初動で元気に動いてもらって、どうしようもない症例に備えてエースが後ろで控えてるっていうのが安全安心確実なので、だから救急って花形だよねって言ってる人を見ると、救急って初学者の世界だよって言いたくなるんですよ。そんなことないんですよ実は。救急にもエースとかそのベテランとかエキスパートの世界いっぱいあるんですけど、現場にそんな人いないんですよね。
いや、だから40歳ぐらいの境にさ、
はい、
こうちょっとずつ後ろに下がっていくもんね、みんなね。
下がってます、下がってます。
その救急とかでやってる人もね。
で本当に優秀な人はもう20代30代から論文書きまくるんですけど、
うん、
それって化け物みたいな体力ある人なんですけど、
うん、
で化け物みたいに体力ない普通の救急医もやっぱ35、40ぐらいで救急に残ってる場合は論文に回るんですよやっぱり。
うーん、うん、
でなんでそんなに経験あってもうパッと来てその患者さんが何の病気か一瞬で分かるぐらいの眼力あるのに、なんで最前線に出ないんですかって聞いたことがあるんですけど、
うん、
僕が休んだたびに人死んじゃ困るじゃんって言われました。
ああ、そのね、そうだね、そのシステム全体のシステムの問題だからね。
そうそう、だからここは若い者で回すように育ててきた僕らを褒めてほしいっていう言い方なんですよね、うん、
まあその俗人的にならないっていうね。
そうそうそう、
病理の世界俗人的かもしれないな。
いや、
その人数がね。
そうね、まあ、でも人数少ないんでこれでいいですけどね、どうせ育つんで。
そうだね、
ええ、まあ、育ってないところもあるかもしれませんけど、
うん、
それも間違いが出てきた時に他のスタッフ主治医とかが補正できなくはないので、
うん、
苦労はかけますが、
うん、
でもまあ優秀であるに越したことはないっすよそれは。
まあそれはそうだ、それはそうだよね、うん、
そしてその優秀さは経験で期待されてる不思議な世界だな。
まあね、いや そういう世界の方が圧倒的に多いと思うんだけど世の中にはさ、まあ、
そうっすね、うん、僕そっち側でした。
自然科学の中ではちょっと珍しいかもしれないっていう ねややね。
なので学問をそうやってやってるガチでやってる人たちに対するリスペクトは年々強まってきますね。
その通りですね、
うん、すごい、
はい、ということで、メールありがとうございました、うん、また引き続きお待ちしております、
はい、
ということで今週は以上です。ごきげんよう。
ありがとうございました。